皆さんおはようございます。福島県郡山市にあります朝霞教会、また隣町本宮市の本宮教会の牧師をしています中条康人と申します。はじめまして。初めてお会いする方もいらっしゃると思います。私は生粋の白山校でありまして、学生時代に伝統サークルを通してこの聖書の福音を聞いて、そして求道して救われ、その後社会人時代を経て、その間教会はほとんど幽霊部員でしたけれども、悔い改めて献身して日本聖書神学校に入りました。で、2018年無事卒業して東北教区の朝霞教会へ赴任しました。そして3年前の2022年から本宮教会も見牧させていただいています。こうして8年ぶりに皆さんにお会いできて本当に感謝感激であります。先ほどもお会いして、頭が全然変わりませんねと言われましたけれども、実は私の頭も少し涼しくなりましたし、お腹もですね少し、豊かになって、天に宝を積むのではなくお腹に宝を積む、そのような日々となりましたけれども、元気でさせていただいています。今は牧師として日本キリスト教団に席はありますけれども、それまではこの小石川白山教会の教会員でありました。皆様との交わりを通して信仰が育まれ、そして心が熱く燃やされて、ある時神様からの召しをいただいて牧者として歩ませていただいていますけれども、その背後には皆様からの熱いお祈りとお支え、そのことがあったことを思い起こします。皆様のお祈りを通して神様から派遣されて、いわば、恵みの宣教の旅へと、神様と共に歩んでいると思います。進学校の最終学年の時に進学校の先生に言われました。教会に赴任して最初は教会員の方とまるでハネムーンのように相思相愛、蜜月期間があるんですけれども、2年3年経つとだんだんとお互いの性格とか欠点もあって、教会の方の要求が厳しくなる。もちろん素晴らしい教会で文句ではないんですけれども、でも、耐え忍んでください言われました。牧師に必要なのは1に忍耐、2に忍耐、3しがなくて5に忍耐と言われました。またここから送り出される時、竹島先生からも、いろいろ大変だけれども、とにかく毎週日曜日の礼拝とまた祈祷会を全力投球で頑張ってください、そうすれば道が開けます、そのようにアドバイスをいただきました。私もまだ8年のキャリアしかないですけれども、しかし本当にこの恵みも大変なことも、酸いも甘いも経験させていただいています。今呼ばれました本日の御言葉は、神様の福音を述べ伝えたパウロの第二次宣教旅行の様子ですけれども、この第二次宣教旅行のハイライトともいえるコリントの町で、パウロはこの1年6ヶ月の間福音を述べ伝えたとありますけれども、その中でも大変な大変な宣教旅行の中でも、それでも神様から素晴らしい恵みが与えられた、そのことをですね、今日はご一緒に確認分かち合っていきたいと思います。具体的には3つの恵み、助けと言ってもいいかもしれませんが、神様に対して全く献身をした者に与えられる神様からの素晴らしい恵みであり、助けが必ずあるんだということを今日ご一緒に分かち合ってまいりたいと願います。このパウロという人物はキリスト教史に残る大伝道者でありますね。かつてはしかし神様の掟である律法を厳格に守るファリサイ派の一員でありました。本人曰く、私は律法の義については非の打ち所ないもの、熱心さの点では教会の迫害者と言っていました。そうです、彼はかつて熱心なクリスチャンを迫害するものでした。律法には、木につけられたものは呪われるとありますけれども、この木につけられたものをなんとメシアとして崇め奉っている。パウロは怒りに燃えて一人残らずクリスチャンを牢獄に入れることが神様に対しての働きだと考えていました。しかしある時のダマスコでの途上ですよね。ダマスコにいるクリスチャンを捕まえようとその道のりを歩んでいる時に、まばゆい光とともに神様からの天からの声が聞こえるわけです。 サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するんですか。その声の主はイエス様でありました。パウロは神様のために正しい行いをしていると考えていたんですけれども、しかしクリスチャンを迫害することが実は神様その方を迫害していると、気づかされて大転換するわけですよね。このイエス・キリストを述べ伝える伝道者へと生まれ変わるわけであります。立法によっては救われない、イエス・キリストによる十字架の死と復活の命、この素晴らしい恵みを受け入れるならばあなたは救われるんです。この恵みをこの使徒言行録を見ると3回の宣教旅行を通して語っています。1回目はこのシリアのアンテオキア教会から出発して主にアジア州を回って教会を開拓していきます。しかしその時にある問題が起きるんですよね。アンティオキア教会で異なった教えが入り込むという出来事です。イエス様の御言葉を信じるだけでは救われない、モーセの律法、特に割礼を受けなければ救われないんだというユダヤ主義者が入ってくるんですよね。そこで全教会が集まって教会会議が開かれます。使徒言行録の15章ですけれども、いわば第1回全世界キリスト者教団総会が開かれるわけです。そこで話し合われた議題は人はどうやったら救われるかということです。議論を重ねた後、12弟子のリーダー格のペテロがこう言いました。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、それは異邦人も同じことです。議長のヤコブが締めくくります。神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ同じように異邦人もまたユダヤ人の忌み嫌うことを避けるべきです。こうした付帯事項もつけてですね、この決定を受けてその結果を各教会に報告しに使節団が派遣されることになります。それとともにパウロは第一回で開拓した教会を再訪して福音に根ざしているかどうかを確認して、このですね、教会を回るわけですけれども、この第二回の宣教旅行は今度アジア州のみならずエーゲ海を渡ってヨーロッパ側のギリシャにまで福音が述べ伝えられることになります。そして今日のこの18章のコリントまで行き着くわけです。このコリントですね、このコリントで何がパウロに与えられたか、先ほど言いました3つの恵み、助けを見ていきたいと思いますけれども、まず1つは1節から6節に書いてある出来事であります。それは道路者の助けが与えられたということです。道路者の助けという恵みがあった。具体的には2組の助けが与えられています。1組は2節にあるアキラとプリスキラという同胞ユダヤ人の夫婦と出会ったということ、もう一つは同じ宣教チームであったシラスとテモテと合流したということが5節に書いてあります。このアキラとプリスキラという夫婦は、どこでクリスチャンになったかは分かりませんけれども、しかしこの時、ローマに住むユダヤ人クリスチャンがイエス様をメシアと語ったことから、次第にローマ当局によって迫害が強くなって、ついにはこの時のローマ皇帝が退去命令を出したというのがこの2節に書いてありました。そこからこのコリントに移り住んだんですけれども、パウロと同じ、この天幕作り、テント職人として生計を立てていました。パウロはこの2人に出会って、おそらく家もですね、住み込みをして、でパウロは独身でありましたから、おそらく食事も偏っていたと思うんですけども、夫婦のおいしい食事をしてですね、心身ともに癒されて、また信仰の話で分かち合っていたと思います。パウロにとってこの2人はいい相談役になったのではないかと思います。でもう一組はシラスとテモテという宣教チームの合流でありますけれども、この前の17章を見るとシラスとテモテは次第に迫害が強くなる中で、パウロは彼ら二人をベリアという町に残して一人アテネに向かいました。そして最初アテネに来るようにと命じたんですけれども、今度パウロはマケドニア州のテサロニケ教会を心配した パウロは、テモテとシラスをそこに送ることになります。そして今日このコリントで合流してテサロニケ教会の成長の様子を2人から聞いて、その様子は第一テサロニケの3章に書いてありますけれども、教会がしっかりと福音に根ざしていることを聞いて喜んだとあります。それだけではない、この2人の到着をパウロは心から喜んだのであります。そのおかげで今までテント作りで生計を立てているところから、五節を見るとパウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした、そのように宣教に専念することができるようになりました。この道路者たちが与えられることによってパウロは息を吹き返して力強く宣教できるようになったわけです。それはどんなにか嬉しかったでしょうか。皆さん、パウロはこのコリントの町に自信満々で意気揚々としてやってきたと思うでしょうか。私はそうではないと思うんですね。この前のアテネを見ると、評価は難しいんですけれども、パウロの説教を通して救われる人もいましたけれども、しかしパウロにとっては傷のつくですね、心の痛むこの、失敗だったと言っていいとも思います。ギリシャ哲学の町でパウロはこのアレオパゴスという論争の場所で人々にイエス様を伝えるわけですよね。最初は彼らを持ち上げてですね、哲学的に知的なアプローチをして語ります。あなたたちは信仰の厚い人であることを私はよく知っています。さまざまな像があるし、中には 知られない神にという祭壇も築いているのは私は見ます。そしてゼウスというこの詩人を通して、その、詩を通してイエス様の福音に結びつけようとしていることがわかります。しかし最後パウロはこう言っています。神様はこのような時代を多めに見てくださいましたが、しかしこれからは違います。悔い改めて、神様はイエス様を死者の中から復活させた、そのことを信じて悔い改めるべきです。こう聞いたらアテネの人々は鼻で笑ってですね、死者の復活、そんなのバカバカしい、今度聞くことにする、こう言って外に出て行ってしまった。中には裁判官や議員の人も信仰に入ったと書いてありますけれども、おそらくパウロは失敗したと思うんですね。ギリシャ哲学に合わせて彼らの土俵に入りすぎて知的なアプローチで宣教してしまった。ただただイエス様の愛、十字架と復活、この方が今も生きているということを大胆に伝えればよかったのに、おそらく失敗したことが第一コリントに私は十字架のイエス以外を知らないと心に決めたと書いてある、そこに結びつくと思います。パウロは同じ第一コリントの3章で、私はひどく疲れ怯え弱っていたとあります。コリントに来た時に一人傷ついた中で、誰も助けがいない中でやってきたんだろうと思います。道路者が与えられる恵み、それはどんなに素晴らしかったでしょうか。私もパウロ先生ことではないですけども、8年の牧会の中でこの郡山と本宮に使える中で本当に助けになったのは、道路者の牧師先生たちとの交わりでありました。実は皆さんに隠してましたけれども、2018年に赴任して最初の3ヶ月か半年はよく新幹線東京に帰ってきてたんですね。親の実家に行ってですね、2、3日過ごしてまた戻っていたんですけども、こう見えても生粋のシティボーイでして、新宿と渋谷が大好きで、ビルとか人がある方が私は落ち着くんですね。新幹線に乗って大宮から東京に来ると、だんだんビルが、マンションが出てきて、ああ帰ってきたなと思うんですよね。そして過ごしてまた、決心してこう帰っていく、郡山に戻るんですけども、その時に大宮、宇都宮を過ぎるとですね、だんだんとこの平原になって、山になって森になってですね、トンネルが増えるんですよね。なんで寂しいところに来たのかなと、というふうに思っていましたけれども、もちろん教会の人はとっても温かくて素晴らしいんですけれども、そんな時に本当にこの地区のいわき郡山地区という、地区の牧師会であるとか、あとは長教派の先生方との交わり、特にペンテコステの先生たちと熱くですね、祈ったり賛美して、本当にこの癒された 経験でここまで来ることができました。また日本聖書神学校の OB の先生も多かったので、本当にこのアドバイスを受けて助かりました。そのような牧師会の交わりが与えられたことが一つと、あと今日何と言っても言わなきゃいけないのは、2019年に妻と出会ってですね、結婚したということであります。1年目の牧会が終わるときに、年配の女性の方が、人は一人でいるのは良くないと思ったのでしょうか。知り合い、共通の知り合いの女性を連れてきて、くださいました。もちろん教会に来るというのは断ることはできませんから、妻に会った時に最初年上かなと思ったんですね。あるいはなんかテレビのアナウンサーのような方だなと思ってたんですけども、まあ、そこから、まあ、清い文通を通してですね、1年間この彼女は当時宇都宮に住んでいたので、まあ、会ったり、して、そして、コロナ禍の2020年に、婚約式結婚式を迎えて、今2歳半になる息子が与えられました。まあ、この話をすると2時間も3時間も経ってしまうので、ここまでしますけれども、神様という方は神様の働きを担いたい、神様の恵みを伝えたいというものには、ただ黙って上から頑張って伝えろ、見てる方ではありません。神様はその人が受けた働きをしっかりと果たせるように支えてくださるお方であります。そしてその方の先を行かれて、人を助けを用意してくださるお方であります。私たちのために道路者を備えてくださる、人が一人でいるのは良くないと言われた神様は、パウロが孤軍奮闘することはないように道路者を与えてくださった。それは素晴らしい恵みのプレゼントではないでしょうか。道路者を通して助け励まし合うことができるのであります。この一つ目の助けは、道路者が与えられたというその恵み、助けであります。二つ目は、次の6節から8節のお言葉にあるように、宣教の実りというその恵みが与えられるということです。宣教の恵みという実りであります。パウロはこの時、反対するユダヤ人たちのこのですね、勢力はあまりに厳しかった、あるいは口汚かったので、ある意味ですね、この短歌を切って服の塵を振り払って、もうあなたたちは頭に振りかかれ、私には責任がない、今後私は異邦人の方に行くと言って、伝道を異邦人にこの舵を切ることになりました。ユダヤ人ではなく異邦人の方です。もちろんパウロは同胞であるユダヤ人を見捨てたわけではありません。町に行けば必ずユダヤ教の街道で福音を述べ伝えていました。しかしここではこのような大きな出来事があったゆえに、異邦人の方に舵を切ることになります。しかしそこでも出会いが与えられます。神を崇めるティティオ・ユストという異邦人に出会います。彼は、家は街道の隣にあったとあります。おそらく彼は異邦人なんですけれども、ユダヤ教の街道に入ってみたい、ユダヤ教の街道で礼拝をしてみたいけれども、踏ん切りがつかなくて入るに入れなかったのではないでしょうか。しかしパウロとの出会いを通して、この、街道の方に入ることができた。すると街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになったとあります。パウロとの出会いが異邦人のティティオ・ユストと出会い、そしてクリスポが一家を挙げて主を信じるようになった。この使徒言行録は一家を挙げて主を信じるとたくさんの箇所で記されています。百人隊長のコルネリウスであるとか、フィリピのあのビジネスウーマンのルディアという女性、あるいはフィリピの看守なども福音を聞いて悔い改めて一家で洗礼を受けたとあります。そのように宣教の恵みをいただく、体験することができたのであります。私も恥ずかしながら、現在の通信簿ではないですけれども、朝霞教会に赴任した8年の間で、まあ、4名の方の、まあ、洗礼の恵みに預かりました。まあ、1人は、2年前に、召された父親の病床洗礼でもありましたけれども、8年で4人、多いか少ないかまだそれは神様の技なので、それは 判断してはいけないと思いますけれども、また転入会社が与えられたり、それと同じぐらい召された方をこの葬儀をして過ごしていました。やはり教会にとって大きな教会も小さな教会も、私は主を信じます、そのように告白して洗礼の恵みを共に体験するのが、なんと教会の力になるでしょうか。パウロにとってもまた教会にとってもとっても喜ばしい出来事だったと思います。神を崇めるティティオユスと異邦人と出会いました。これは別の言い方ですれば、ゴッドフィアラーと言います。神を恐れる異邦人、これは現代もイエス様を知らないけれども、キリスト教のことは深く知らなくても神様を恐れ敬う人というのが私たちの周りにいます。私はそれで反省しました。もっと最初の赴任した時みたいに、地域のこの住宅街にビラを、チラシを配ってですね、もっと宣教しなきゃいけないなと、教会と幼稚園に忙しくしないで、そういう機会も持たなきゃいけないなというふうに思いました。ある時このビラをですね、チラシを配ってクリスマス会があるので、で田舎の家は広いので、庭に入ってこの玄関のポストに入れたらですね、横から大きな犬に吠えられたことがありました。ワンワンと吠えられて、私のびっくりしたんですけれども、その時私の心はドックドック言っていました最近は親父ギャグを言うようになって、このために福島から250キロかけてきましたけど、そのようなですね、思いをもう一回しなきゃいけない。しかしですね、地域の消防団とか地域の町内会に関わる中で、地域の町内会長が言ってくれました。お前さん、アーメンやってるんだよなっつって、今度天皇賞の、競馬当ててくれたら俺信じやってもいいよってこう言ってくれたんですね牧師会でいうと、それはもうはしたないっていう人もいれば、ある人はもう中条先生、もう競馬を一生懸命勉強して天皇賞当ててください、そうしたら一人救われますと言って、でも私は外してしまいましたそれ以降はあまり競馬は勉強してないですけれども、私たちの前に祈れば、出会いがあればですね、本当にこの神様を求める異邦人がたくさんいます。その時に神様はそのような方を用意してくださって、私たちがこのイエス・キリストの素晴らしい恵み、今日も神様生きていることを分かち合うならば、必ず道が開けると主の御名によって宣言いたします。小さい教会ですけれども、朝霞教会である時、当時1歳半の子供を抱えた一家がひょこっとやってきました。とっても嬉しかったです。実は最近そこに引っ越して、そして教会を探してるんですということでした。礼拝の後お茶をして、またぜひ次も来てくださいねと言ったんですけれども、本当は喉から手が出るほどですね、ぜひずっとうちに来て展開してくださいと言いたかったんですけれども、まあ祈って送り出しました。次の週もその方家族が来てくれました。しかしその次の週 2,3 週は来なくなって、違う教会の賑やかないいところに導かれたのかなと思うと、1ヶ月後にひょこっとまた来てですね、展開したいですということがありました。まあ洗礼とは違いますけれども、一家を迎えることができたというのは、地方の小さな教会にとって本当に恵みであり、という励ましを受けました。共に福音を喜ぶことができる、一人が信じたら一家も信じる、まあ、そこの、ご主人はまだ信仰告白はしていませんけれども、本当に彼の上にイエス様の素晴らしい祝福導きありますことを、まあ、祈っています。2点目はこの6節から8節のこの宣教の恵みという、実りという恵みがあるということでした。最後、3番目の恵み、助けですけれども、それは何より神様からの励ましであります。9節からですね、10節、もしよろしければご一緒にお読みできますでしょうか。ある世のことのところです。9節10節を共に読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。18章の9節3、はい、ある世のこと、主は幻の中でパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるから。 神様はパウロに幻の中でこう言われました。大きく2つのことを言われました。恐れてはいけないということ、もう一つは黙っていないで語り続けなさいということです。なぜ恐れてはいけないのでしょうか。もちろんこの時反対するユダヤ人勢力があまりにも多くなったので、パウロは身の危険を感じたのかもしれません。なので恐れてはいけないというふうに神様は言ったのだと考えられます。しかしそれだけではありません。恐れるなと言ったのは体に危害を加えるものだけではありません。福音を伝える、福音を持ち運ぶ者には必ず起きる、抵抗勢力、反対にいつも心が折れないで備えていなさい。そのために恐れてはいけないということです。では恐れてはいけないと言ったからには、神様には必ずこの根拠があるはずです。それがこの十節の私が共にいるということであります。私が共にいるからあなたは恐れてはいけない。慰めと励ましの勇気、その根拠は主が共におられる、そのことであります。私が共にいるから恐れてはいけない、大胆に向かいなさい。旧約聖書のゼカリア書では神様がこの神殿を再建する民を励ますときにこういう約束しました。私は火の城壁となります、だからあなたたちは恐れないでこの事業を実行させなさい。城壁は外敵から守るものであります。しかしそれは時代とともに敵に破られてしまいます。しかしこの時神様は私自身が火の城壁となると言いました。火は全てを焼き尽くすものであります。敵を焼き尽くし、罪、汚れを焼き尽くし、あなたが私の民であるように私が火の城壁となって守る。またもう一つゼカリアで言われたのは私が瞳のようにあなたを守るということでした。愛する親が子供を愛の眼差しで見るように、神様は民の愛する民を瞳のように守ってくださると、そのように約束してくださいました。イエス様もこの救いの人と生まれ、そしてさまざまな御業をして、最後十字架の死から復活して、そして昇天されるときにあの有名な言葉を言いました。世の終わりまで私は共にいる、だからあなた方は父と子と聖霊の御名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを守るように教えなさい、そのように教えました。そのようにおっしゃいました。私たちクリスチャンもイエス様がおっしゃいました。私は世の終わりまで常にあなたと共にいます。なので恐れてはいけないのであります。もう一つ最後、黙っていないで語り続けなさいという言葉です。黙っているな、語り続けようと言ったからには心が折れて黙っていたのでありましょう。語るのをやめてしまったのでありましょう。しかし語り続けなさい。イエス様の素晴らしい福音、そしてこの世界の完成、神様が与えてくださった素晴らしい神様のご計画、この福音というものを語り続けていなさい。それはいつまででしょうか。神様が良しとするまでです。神様が世界を完成してあなたに良しと言われた時まで恐れないでこの福音を語り続けていなさい。このようにパウロを励ましたのであります。改めてこの箇所を読んでですね、私もこの証明ということを考えさせられました。御言葉を述べ伝える、本当に恐れ多い仕事、この働きですけれども、この証明、今使わされた場所で語り続けることの大切さ、責任というのを覚えました。語り続けなさいと言われたからには語り続けなきゃいけない。私の頭ではさまざまなこうなりたい、このように導かれたいとありますけれども、今私が思っているこのことは使わされたからには、骨を詰めている覚悟ではあるんですけれども、しかしそれは神様がお決めになることだと思いました。実はこの最後にお分かちして終わりたいんですけれども、 この使わされた浅香教会とまた県木の本宮教会では、併設して別の法人ですけども本宮幼稚園というのはあります。85周年を迎えて、地域にある歴史的な幼稚園で、愛生幼稚園と同じようにこの教会と共に歩んでいる幼稚園であります。私にはこの免許がありませんので、教諭はできませんけれども、理事長として普段は使えて、週に1回や2回子どもたちのチャプレンとして聖書の話をしたり誕生会で使えています。そして、この10月から大規模なこの園舎の耐震補強工事を行うことになりました。というのも、それは去年の能登半島の地震を受けて、全国の学校が国から補助金を出すので、耐震診断の基準値以下の建物は今すぐ、耐震補強の工事をしてくださいという通達が来ました。2つの園舎のうち1つは第1回の東京オリンピックの時から改築して使ったので、いつ、壊れてもおかしくない。案の定この耐震補強の診断をしたら基準値以下でありました。見積もりをしたところ、この1億5000万、今はこの工事費が高いですよね。新築だとやっぱ3億、4億の規模になります。そこから、このお金の話で申し訳ないですけども、国からの補助金は5000万、なので1億円ぐらいは、自己資金でしなきゃいけない。でもそんなに貯金のある幼稚園ではないので、どうしようかといったときに、やはりこの何社もこの金融機関を断られたんですけども、ある金融機関は、この建物土地を担保に、この20年のローンでですね、月年間500万ですけども、借り入れして、20年のローンという長いスパンで借りることが、許されました。しかし問題は、教会の土地と幼稚園の土地が兼ねているので、教会は総会を開いてですね、教区とか教団に行ったんですけども、結果的には跳ねられてしまって、教会の方は担保にできないという状況になってしまいました。なんとか土下座でもして幼稚園の方の土地だけで担保に入れてくれないかということをお願いしたら、とても地元思いのいい担当の方で、なんとかこの本部に行って借り入れをさせていただきますということで、一つ一つ道が開かれていったんですけれども、しかしこれから20年少子化の中で、建物新しくなって子どもを集めていかなきゃいけない、返していかなきゃいけない、本当に大きな重荷を与えられたように思いました。それだからというわけではないですけれども、教会総会理事会で中条先生20年絶対行ってください、燃焼してくださいとかですね、そういう、それは神様が言うことだから、そんなことはそれはちょっと聖書的には違いますとは、実は言ったんですけれども、しかしそのような思いが与えたのは事実でした。ここで改めて、そのような重荷はあったとしても、私はここで思いました。恐れてはいけない。また福音を地域で使えて語り続けていきなさい。そうすれば必ず道が開ける。私にはもちろん手に負えない、お金のこともそうですし、少子化なので教会は 2人3名という本宮教会の現状ですけれども、そのようなところから神様は最後語っています。この町には私の民が大勢いると。もちろんクリスチャンもそうですけれども、これから救われる魂が町には必ずいるということであります。その町には必ず主を信じる、恐れる、ゴッドフィアラーなる主を恐れる異邦人がいて、そしてその方と出会って、神様がさまざまなこの道路者の助けを与えて、そして宣教の恵みを開かせてくださる。なのでパウロは恐れてはいけない、語り続けよう。そのような励ましを受けて1年6ヶ月の間、熱心に神様の言葉を伝えることができたのであります。愛する兄弟姉妹皆様、これはパウロ先生だけに与えられた約束の言葉ではありません。そして牧師や宣教師だけに与えられた約束ではありません。イエス様を信じてイエス様の福音を携えて出ていく私たち一人一人に与えられた御言葉であります。私たちはご計画やプランもあります。しかし神様はそれ以上のプランがあって、最善しかなさらないお方です。私たちにどうでしょうか。愛する同路者が与えられ、そしてみん なで宣教の恵みを分かち合い、そして神様からの励ましの声を聞いて歩みたいと思いませんか？それには一つ条件があります。それは私たちが身も心もすべて神様にお預けして委ねて、神様の民として通り行く管として歩んだ時に、神様が素晴らしい助けを与えてくださいます。白旗を上げてですね、自分のプランもある、自分のこだわりもある、でもそれをすべて神様にお委ねすることが大切であります。そうしたら神様は私たちが考えるそれ以上の素晴らしいご計画を持って、私たちを捉えて、教会を捉えて、素晴らしい宣教の恵みへと開かせてくださることを私たちは信じます。愛する兄弟姉妹皆様、もしこの中でイエス様を受け入れたい、信じてみたいけどまだ迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ今日決心していただいて、主イエス様を、この福音を受け入れていただきたい。素晴らしい神様があなたの、私たちの人生を先回って最善をご用意してくださる。また私たちクリスチャンももう一度神様の前に悔い改めて、自分の罪、また自分の思い煩いを十字架につけて、そして火によって清められて、また私たちが神様の愛と導きをいただいて、そして一つ一つ孝子学山教会も愛生幼稚園も、また私たちの人生も、また宣教も家族の関係も、一つ一つ扉が開かれて進みゆくことを主の御名によって宣言いたします。どうぞこの神様に信頼して、イエス様の十字架と復活の命を携えて、これからも私たち宣教の恵み、宣教旅行へとこの一週間歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。ご在天の主なる御神様、あなたは恵みと憐れみとみ、怒るのに遅く、祝福の上にさらに祝福を加えてくださる素晴らしいお方であります。私たちが生まれる前から私たちを愛し、またこの地上でもあなた様の愛にあふれ、そしてこの地上から召された後もあなた様の愛から引き離されることはない素晴らしい万軍の主、救い主、また完成の主であることを心から感謝いたします。どうぞ今日パウロを通して、主が素晴らしい宣教の恵み、さまざまな助けをご用意してくださったことを見ました。私たちのこれからの人生の上にも神様の素晴らしい助け、恵みがあることを信じて、ただただ私たちあなた様に全幅の信頼を寄せて歩んでまいります。どうぞ私たち一人一人を豊かに祝し、またあなた様のこの福音、素晴らしいご愛を伝える器としてこの一週間お持ちください。一つ一つの出会いに主の恵みを感じ、また家族との愛、またこの地上での働きを通してという神様証し、神様が守られることを体験して歩む、そして来週はまたその恵みを分かち合う私たち一人一人でありますように、どうぞ小石川三教会、愛生幼稚園、私たちの家族すべてが主の素晴らしいご計画、祝福の中をこれからも歩みきますようによろしくお願いいたします。この祈りを感謝していただいて、皆様の祈りに合わせて愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。